では、アーバンナシャンペーンのイベント情報に移っていきたいと思います。新学期始まって、先週コードで、コードでよかったですか、私、はい、日曜日行ってきましたけど、皆さん行かれましたか？
出ないですね。
行かないでしょうね。すごい人でびっくりした。うん、私先週放送で400以上のオーガナイゼーションの案が 出ますよねとか言ってて、でも600以上って配られてる新聞には書いてある。
増えてます。
嘘言ったわけでもないよな。400以上だよなと思いながら、すごい数だなと、人も多かったんですけど、無心学期が始まったなと思ったんですが、その600以上のオーガナイゼーションのこう一覧表になってたりするんですが、やっぱり日本と違うなと思ったのは、今ここに持ってるんですが、いくつかの分類してあるんですが、リリジアスっていうのが結構、13から57番まで、占めていて、日本で、新刊祭とかになった時にリリジアスって宗教関係なのってあんまりブースがあったりっていうのは少ないような気がするので、そうなんだと思って印象的だったりしました。あとJネットとか日本関係のところを見つけて、よろしくって先週紹介をした春日風の遥かな章 のフライヤーを配ったりとか、ちょっと恥ずかしかったですけども、いろいろこう営業をしてまいりました、というわけで、そちらはどんな今週来週はどんな、イベント情報があるでしょう。よろしくお願いします。ビートさん、玉木さん、マイクさん。
はい、イベント情報なんですが、まあ今週末アメリカは、大体アメリカはどこもかな、レイバーデーウィークエンドで3連休ですね。レイバーデー9月の第1週の月曜日がお休みになります。
これ日本で言ったら勤労感謝の日みたいなもんでしょうか。
まあそうですね、
だと、
う
ん、はい、思ってます。
訳すとそうなりますね。
うん、でも新学期でいきなり、連休でちょっとホッとしますね、
うん、そうですね、まあ、結構始まってすぐに休みがあってイリノイ大学の場合はその後が逆に、サンクスギビングまでお休みが全くなくなるので、
うん、
うん、実はバランスが微妙に、秋学期はバランスが微妙に良くない
真ん中にあればいいのに、そうそうなとか思いますね。確かに、うん、
長いですねこれから、うん、2ヶ月ぐらい、
そう、まあ、いよいよ始まり、逆に言うといよいよ始まりっていうことですね、その後は、
うん、そうですね、うん、でまあこのレイバーデーウィークエンド3連休で、まあ、いろんなところ行かれる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、今週末のイベント情報一つ、先週も言いましたけれども、ミズーリボタニカルガーデンっていう、セントルイスにある庭園がありますが、そこでジャパニーズフェスティバルっていうのがあります。これ毎年レバーデーウィークエンドに行われている、行事で、もう30年以上続いてることになるのかな。です
ごい、30年以上。
そうですね、1977年からやってる、で今年は土曜日日曜日月曜日
3日間も、
はい、
長いですね、はい、
と開催されます。8月31日から9月2日まで、うん、レバーデーウィークエンドの3日間まるまるジャパニーズフェスティバルやってます。
玉木さんのその長いですねっていうのは、きっと主催者側の気持ちになって
あ、はい、
いろいろ準備する人とかは大変だろうなとか、 そんな思いが
巡った
んじゃないかな、
うん、一番暑い時に、しかも暑いセントルイスで、私去年、先週アンダーソーガーデで2日間同じイベントしただけでもうヘロヘロになって帰ってきたんですけどあと1日それがあるのかと思った。
そうですね、うん、
大変。
これは結構大きなイベントなので、うん、いろんな、まあ、デモンストレーションがメインですけど、いろいろあります。合気道、アニメ、盆踊り、盆栽、コスプレ、柔道、空手、剣道、あと太鼓、相撲とか太鼓とか、そういうのがリストしてありますね。
うん、まあ広いから
盆踊りとコスプレが一緒にあるっていうのはいろいろあるっていう感じですね、
はい、うん、見栄えがありますね、うん、
それからイリノイ大学の方でも
はい、あとはあのイリノイ大学のジャパンハウス、まあ、夏の間はしばらくお休みでしたけど学期も始まったので、
はい、
9月に入ってからあの普段のプログラムというかが始まります。
はい、
まあ今まで通りというか先学期と一緒で毎週木曜日の午後に、
はい、3時から
ですね、これはお茶の体験ですか、
はい、はい、そうですね、
があります。それから、第3土曜日の、
はい、
にも同じように、
はい、
お茶の体験
月あ9月は21日、はい、
そうですね、9月21日からその毎週土曜日のお茶の体験もあります。これは、2時と3時とかかな、
はい、2時と3時で
木曜日の方は3時、
はい、3時から、
うん、土曜日の方は毎月第3で、
はい、
で木曜日の方は毎週
毎週やってます。
あとは、お茶のクラスもある、
はい、
茶道の、
そう、私も受けている一般学生誰でも参加できるお茶を初心者から習ってみませんかというあの裏千家のお点前を習えるクラスが毎週木曜日の午後6時からです、
うん、はい、マイクさんはこれに参加されたことがあるんですか。
そうですね、あの
あったじゃあれ
恥ずかしいんですが会ったことないんですが、
う
ん、
ま、来てないよ、
そうそうなんだ、うん、
そう、お茶じゃない話で来たけど、うん、お茶は出してなかった私
なんか着物は似合いそうな気がしてなんか勝手に着物を着てるマイクさんは自分が想像していましたでもこれは着物着なくていいんですよね別に。
あ、はい、着物はまだまだそんな
まだまだですね、
まだまだ先の遠い道のりですけれどもいつかは着物が着たい人たちもぜひどうぞ
うん、じゃあジーンズとかでもいいですか。
あ、基本的にあの畳の上に正座、日本人風にこう足を折りたたんで座るのでジーンズはちょっと辛いと思いますし、あの畳実はもう15年ものでして、日本から昔お取り寄せというか寄付でいただいたあの貴重な畳で、なかなかこう修復作業がアメリカではできないという貴重品になってますので、ちょっとジーンズのようなあのラフな素材だと畳が傷んじゃうんで、できればあのもっとこう、まあ、スウェットパンツとかでいいんですよ座りやすい、疲れにくい、快適な格好で来ていただいた方がいいですね。
あ、じゃあ日本でいうと逆にジャージみたいなの方が畳には優しいかもしれません、ね、
そうそうそう、あのお茶のクラスを取ってる学生さんにはそのように説明しています、うん、
でも、土曜日の方は畳に座らないのもあるんですか。お茶は
土曜日はあのテーブルスタイルでレクチャールームのフロアにもう20人以上こうたくさんの人に入ってもらうというか、土曜日の方が人がたくさん来るのでもうテーブルスタイルにしますので、そこは椅子です。で、まあ、服装は別に、
うん、最初どっちにしようかなって悩んでる人はまず土曜日の方でちょっと、
うん、
あのジャパンハウスに行って様子を見て、
はい、
あ、いや、なんかもうちょっとやってみたいなっていう時に木曜日に、
はい、
柔らかい服を着て、
はい、座りやすい、まあ、無理して座ってもらわなくてもいいんですけど、まあ、体験ですから日本風な、うん、あのちょっとちゃんとした座り方を畳の上 でお辞儀までやるとか、そんな体験を含めたお客様係じゃないな、お客様ですね、うん
うん、私も日本で体験したことないんですよ。でジャパンハウスで初めて1回体験をさせていただいたのが、うん、生涯初めてのお茶の経験
初めて。そういう人いらっしゃいますよ
日本人の方もあのそういう体験をあえてしてみるのもいいんじゃないかなと思います。
はい、
うん、そんな感じでしょうか。う、ね、
あともう一つ、もうちょっと先になりますけれども、
うん、そうですね、
9月の20日金曜日ですね、うん、まだしばらく先ですけれども、落語の公演があります。
そうだそうだ、
これは、 桂サンシャインさんっていう、落語家の方がいて、
カタカナでサンシャイン、
いや漢字あります、
漢字、あ本当に、
うん、ちょっとどういう漢字だったか忘れましたけど漢字があります。サンって読む漢字と輝くだったと思うんですけど、うん、それでサンシャインっていう、
うまい、
そうで、桂文枝師匠のお弟子さんでカナダ出身の落語家、初の日本外出身の落語家だと思うんですけれども、その桂サンシャインさんがアメリカっていうか北米の公演ツアーみたいなのをやって、その時にイリノイ大学にも寄るみたいですね。これは9月20日の夕方7時から、場所はナイトオーディトリアムスパーロックミュージアムというのが、クラナートセンターの裏側ぐらいにありますけれども、そこのオーディトリアム、まあ割とあのこの番組で紹介する映画の上映会とかよくやってるところなので行ったことある方もいらっしゃると思いますけど、そこで開催されます。
じゃあもう、はい、はるかなショーが終わってから5分でドライブで、
はい、間に合う、さっと行ったら間に合うと思うんで、
うん、まあラジオ持ってとかカーラジオで聞いてたら、はい終わりましたみたいな感じ、
うん、という
感じかな。
はい、そうですね。
はい、ありがとうございます。